父子聖霊の神様に見栄えがありますように、またこの神様から今週1週間も皆さんの上に豊かな祝福がありますようにと祈ります。いつも神戸ルーテル神学校のためにお祈りとご支援を感謝いたします。今日お招きに預かりました小賀野英二です。土井誠二神学生を奉仕教会として本当に良い薫陶をお与えくださって感謝をいたします。そして今日は2年生の同級生の勝見玲神学生と参りまして、これで2年生全員が揃いましたそこの校長代行をしておりますので、なんか分校のような感じです。そういう形で、結構けど20代の方が入られるっていうのは本当にもう将来が明るいなっていう感じになっておりまして、感謝しております。で、早速説教に入って、録音も入りますから、いらんことはいらないけど、京橋に降りて、当時はですね、もう40年前でございましてですね、小売園という京阪に住んでおりまして、そこからだらだらと宮古そばまだ立ってましたですね、あそこで朝ごはんを食べて、いや今日は別に徳島から来ましたので別のところで食べましたけれども、懐かしいですね。お昼はそこの海苔を食べていたというような感じで、そこで養われたというような感じで、説教長かったですね。録音入ってますけどですね、今日は長い説教するつもりはあるんですけど、正木しげるっていうのがおりましてですね、ここで私本当にここで生まれたんですよ。私はここで洗礼を40年前に受けましてですね、あれ長かったねこれぐらいから始めましてですね、で面白いんですわ、あんな伝道集会、こんな伝道集会、それから家庭集会っていうのをやりましてですね、そこの話で信仰告白したずっと話して、さて本題に入りますかったらもう12時になっておりますですねそれから説教話で話と面白いして、ほんで聞くと、そうね、12時45分からもっと長いのはそれから生産式がありますですね、今日はないですね、これが生産始まって、ほとんどみんなこう座っていただいてっていう感じで、ところが赤玉がよく効きましてですね、お腹ペコペコでも1時前ですから、キュッと飲んだらですね、わずかなもんですけれどもですね、キリストの血が入るわけですけれども、それでそういう暮らしをしておりましたけれども、いらぬ話ですね、すみません、これちゃんとホームページに載るそうですけれどもということで本当にふるさとに帰ってまいりまして、早速入ります。今日はですね、ヤコブのその格闘のところをですね、皆さんと分かち合いたいなと思います。で、これ本当にあとルターのお話をしますけれども、いわゆるこう自己同一性って、アイデンティティというですね、私のアイデンティティというのはもうこれエリクソンというアメリカの心理学者が作ったそうですけれどもですね、私が私であるっていうのはですね、本当に大きな問題であると言って、これヤコブからですね、この、その32章ですね、後半部でヤコブからイスラエルに変わるって、名前が変わるっていうのはアイデンティティがこう変わるわけですね。アイデンティティって言ったらそういうことですけれども、自分が自分でいいとそう思えるっていうことですね。現代においてはこれが私救いかなと思います。多少落ち着いたっていうぐらいで、それでなんかこう自分はこれだみたいなのは流行によって変わりますので、多少自分はここでいいなっていうことでしょうし、教会で皆さんも以前のようにお懐かしい方もあそこに座ったって、あんまり座る位置変わってませんね。多分その位置がこの教会で私の位置ということになると思うんですね。そういうことで皆さん教会生活をして本当にほっとしております。で、私がこう前から喋るっていうのもちょっと居心地の悪い、40年経っても居心地悪いんですけど続けます。こういうものがアイデンティティであるということです。それでですね、ヤコブがですね、これもう実は32章はですね、ご存知のようにヤコブはですね、アブラハムの子イサ 作ですね、これが、まあ、息子です。やっとウサクがですね、アブラハム100歳で生まれて、そして一生懸命お嫁さんを探してですね、これをお見合いをさせて、リベッカの間に生まれた子供が2人、双子ですね。このあとこの32章でエサウという人が出てきます。これお兄さんなんですね。双子で生まれて後から生まれた弟なんだけれども、名前がもう悪いですよね。それは掴むもの、掴み、もう握力強いですね。まあそういう人いますですね。もうあの掴んだら離さない、これ言うたら離さない人間ですね。それからあの押しのけるものということで、もうとにかく兄貴を押しのけるというのが、これがですね、兄と一緒にですね、まあ育っていったのが40年です。でその後ラバンの元で20年、そこでお嫁さんを、まあ当時のことですから、あの、まあ、お嫁さんが2人とそばめが2人ずつついて4人からですね、これでまだあの11人で、あの、お嫁さんのそのラケルのその下の子が、まあ、あと生まれてラケルは亡くなるわけですけれども、そのようにしてですね、子供が、あの、女の子が1人います。12人生まれます。これがイスラエルの、まあ、12部族になっていくわけですけれども、そうするとヤコブは、これは60歳になっています。お父さんの下で40年、それから、おじさんのところで、まあ、ここ苦労しますけれども、60歳で青年って、もう私60になったわけですけど、私の鍋谷という師匠が、当時の年齢はですね、まあ、あの130歳で、まあ、満了ぐらいなので、これは2で割ったら良いではないかと言いました。お父さんのところで20歳まで、そして、その修行時代がですね、まあ、10歳で、まあ、30ぐらいだと推定されるという、まあ、うがった見方ですけれども、それも一つだなと思います。ただご存知のように、その、面白いことに、お父さんはエソを可愛がりました。この人はあの狩人だったようです。そして、リベカのお母さんはヤコブをこう話しません、まあ、危ないところ行ってはいけないよということで育てました。やがてですね、兄のその長子の剣ですね、兄が持っている長子の剣、そしてついには父の祝福を奪うということで、とうとう家でおられなくって、まあ、兄が怒るわけですから、もう何でも取るやつで、もう押しのけるという、その弟が憎いと言ってラバンに預けられます。そこで彼は羊飼いをするということが始まります。ただラバンもおじさんで、もう何とも言えないそのおじさんでですね、その身内だから可愛がるんですけれども、その娘をまずレアを嫁がせるのに7年待て、そしてラケルで7年で、そして子供を育てていくのに7年、だいたいこれで、まあ、14年の20年かかってしまいます。そうしながら、そこが、まあ、彼のヤコブの修行時代だということです。ただこの時代もですね、苦しいながら彼は祝福されます。おびただしくですね、家畜も増えます。当時の財産は家畜です。それも持って帰って、お嫁さんも持って帰、まあ一緒に帰るというのがこの32章のそのところです。32章の最初を読むとですね、32章の2節ですが、ヤコブが旅を続けると突然神の使いたちが現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の宿営だと言い、その場をマナハイム、2組の陣営と名付けた。ヤコブはあらかじめエセル地方、すなわちエドムの地にいる兄エソのもとに使いの者を使わすことにし、お前たちは私の主人ヤコブにこう言いなさいということで、まあ、お兄さんにですね、お兄さんにおじさんのところから帰ります。ただこのヤコブ、本当にそのですね、エソーはそのよく読んでみると恨んでないんですね。もうよく離れていた弟よということで、こう歓待するんですが、ただ本当にいい人です。ヤコブが帰ってくるので400人のしもべをと一緒に来たって。でもこの大体このヤコブっていうのはもう考え方が根が暗い、 クリスチャンでも寝が暗くてもいいというような感じでしょうかね。私も郡山から来てる時は寝が暗かったですからね。もう一人田舎から出てきて、もうあの下宿でいて、ここへ来てやっとまあお話ができたっていうぐらいの話ですけれどもですね、まあ、あんまり性格も変わりませんけれども、でもお友達にするんだったらエソの方ですね。ヤコブと一緒にご飯食べに行ったらですね、最後終わりの頃お腹減ってコーヒーが出る頃に携帯電話って携帯というスマートフォンが鳴りましてですね、ちょっとって言ってそのまま帰ってこなくなるんですね。そういうのがヤコブです。エソはああとか言ってですね、払っといてやったよとか言うから、どっちを友達にするかというとやっぱりヤコブではないわけですけど、不思議なことにこのヤコブが選ばれていくっていうのが不思議ですね。で、創世記ご存知のように、私創世記読んでるんですけども、最初にですね、アダムが、神様に創造されて、そしてずっと話は続いて、神様いろいろノアだとか助けていくやつ、そのアダムが罪を犯すわけです。急に突然アブラハムが出てきてというか、その波乱から出て約束に入るということで、創世記は言えば2つに分かれています。1つはその、先祖といいますか、アブラハムだとかノアだとか、バベルの塔だとか、そういういわゆるもう大昔の神話的なお話、それから、父祖アブラハムということで、二段式になっているわけですね。ただ一列で読んでみますとですね、人間というものは性根の悪いものだということがわかります。本当に人間はですね、曲がったもんなんですね。それをわざわざ神様を選んで祝福されるというのが全体の創世記のメッセージです。だから私は性格が悪いということはいいようにとってください。大阪の人っていうのは大体そうですね、いいようにとってねとか言って、いいように言ってるんだよって言うと結構悪口言うんですけれども、そんな感じです。いいようにとってください。根性の悪い方を神様は選んでしまうというですね、だからそういう意味では神様は優しいわけですね、憐れみなんですけれども、エソーはですね、実際エソーはどっか抜けてるんですね。その神様の祝福をですね、たった一杯のですね、スードンかなんかで売っちゃうようなんですね。しかしヤコブは神の祝福というものを、約束というのにしがみついていきました。これがですね、ルーテル教会でいう罪人でありながら救われている、この性根は分かりますけど、40年経っていろいろ教会してますけど、やっぱり変わらない、性根は変わらないということをどうぞ20銭で引いておいてくださいね。罪人は罪人なわけです。この話で続けてまいりましょう。やっとこれで前代です。どっか正木しげると似ていますけれどもですね、ここまで話して、それでやっと、そのふんって笑いましたけど、ここ入っちゃってますけど、先生頑張ります、この頃ですね、考えるとですね、後輩の先生にいろいろ教えられてますね。この間なんか今度同窓会やりましょうってですね、なんか私急いでですね、32人とですね、これ吉内先生ですけれどもですね、弁当32人ですってコープに頼んでしまいましてですね、ほんでシートというかリストを送ったら、吉内先生が、メールで送ったら、先生どう読んでも29人ですよって言うんですね。あっとか言ってですね、私は慌ててコープへですね、注文してお弁当注文したわけですけれどもですね、それで、すいません、僕が読み違いで31頭ですね、頼んでも弁当も頼んでしまったら、きつない先生優しいですね、いやいや多めに頼んだら方がいいですってですね、後輩の先生がですねフォローしてくれるようになりましてですね、やっぱりですね、年浦って頑張らない方がいいですね、どっか抜けてる方がいいですっていう話で、これも余分な話です。さあ、余分な話ばっかりしてたらですね、今日後のお話もあるということで頼まれてるんです。頑張りますね、一応せかせかといきます。ただですね、今日のお話はですね、ペヌエルという格闘の、23節です。その夜ヤコブは起きて、2人の妻と2人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡ったんですね。皆を導いて川を渡らせ、持ち物全部渡してしまうと、ヤコブは一人後に残ったって、ずるいやつですね。 400人もですね、あのしもべがついてですね、もうあのまだかまだかと実はあのエソさん待ってるわけですね、ご飯も作って。ただですね、その400人の若い子がいるって言うんだったら、もうそれで待ってボコボコとかボコ打ちにされるかもわからないって言うんで、まずあの、お土産とか持たしてですね、自分の奥さんたちをそっそとこう生かしてるわけですね。で自分はですね、ヨルダン川の向こうのですね、ヤボクのところでじっとですね、彼はですね、待ったって、もう身長は身長ですけれどもですね、根はやっぱり自分が可愛いっていうのはよくわかるんですね。そうしながらですね、その時ですね、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。あの実は賢い皆さん、聖書よく読んでる皆さんはですね、あの、家でおられなくなってですね、そして彼はですね、あのハランのおじさんに行く時もですね、あの、その名前がついたベテルというところで、あのこの御使いに会ってるわけですね。そこでお前は行くけれども、約束の地にまた帰ってきますという約束をいただいて、それが実現してるわけですね。それはですね、もう本当にクリスチャンの姿ですね。私ここで天国へ行きますってですね、あの、まあ、先生を通してですね、洗礼を受けてもですね、本当にこれ天国行けるんかなってですね、ほんで矢に長いですね、この長寿社会っていうのは。60になってもまだどうやら、まあ、親のですね、今徳島へ帰りまして、あの片親去年の今頃ですね、90まであの行きましたよ。牧師になるって言ったらですね、反対した親ですけれどですね、最後はあの洗礼を受けてですね、あの行きまして、まあ、母親まで行って90まで行きました。あと私30年も生きなければない、絶望的ですよね。どうしよう、ふーっと笑う、後輩笑うな。本当にこれ節目でですね、あのあんまり長いこと仕事しようと思わないからですね、まあ、先輩いろいろ見るわけですけれどもですね、これ本当に節目節目で、あまりにも長すぎますね。もうすっとですね、天国シュッと行ければいいですけれどもですね、うんうんと言いますけど、これあまりにも長すぎます。まずすぐそういう浮き沈みがあるわけです。もうあの御言葉を通して、もう天国の住人になったんですよ、天に名前が記されていますよって言うけど、後の浮き沈みが長いこと長いこと、まあいろいろあります。はい、ということの40年でありました。でこれ自分の証ですけれども、どこまで行きましたですね、ということです。ヤコブはですね、この帰る時も一人夜を過ごしている、この夜っていうのが大事ですね。今日の物語をよく読んでみるとですね、あのヤコブがペニエルを過ぎた時、32章ですけれども、太陽は彼の上に昇ったと書いてありますね。だから夜、夜中中格闘するということですね。クリスチャンには眠れない夜があるということです。いつもですね、ニコニコも夜睡眠ということじゃなくてですね、眠れない夜を彼は過ごしたということです。しかもですね、ここわざわざ、まあ、私たち読むのは分かる、何者かが夜明けまでヤコブと格闘したということです。その試練は匿名ということです。さっきですね、あの、その忘れましたね、サムエルのお母さん何でしたかね、ハンナだ、何でも言ってもですね、忘れ、ハンナさん、ハンナさん一生懸命祈るわけですけれどもですね、試験したらこれ落ちるだろうな、サムエルのお母さんはハンナ、そういうことだ、ともかくですね、何を言うかって、そうそう、それ元へ帰ろう、ですね、そういうことでですね、そう一人夜を過ごしてですね、何者かがヤコブを特訓見合いをしたと、まあ、あの不安で祈る、そうそう、あの不安というのはですね、よくわからないから不安なんですね。こういう問題があってですね、この原因がわかれば割に簡単なんですね。原因がですね、あの、まあ、何かですね、まあ、手に傷をしてあった、それは痛いですけれども、それ絆創膏を貼ってですね、何日かしたら日にちぐしだと、これ手が傷がついて血が流れていると原因があって、まあ自分の不注意か何か気をつけようと、これは分かるんですけれども、なんだか不安であるということとか、自分の起こったことがですね、分からないという時が、まあ、あの本当にあの、それが名前がついたらですね、 名前がついたら、まあ、あの名前がつくのはよっぽど後になってからですね。私など本当にあの小売園でまだもうパナソニック今大変らしいんですけど、あの、その、松下電機といったところには設計事務所に行った、やっぱりあの、田舎からの徳島から出てきたあの青年で、大和の青年だけど寂しいですわね。でまあここに来たらやっぱりあの寂しいんですよ。で、ああやっぱり親から自立する時期だったんだなと今頃思うわけですけど、自分の子供たちがですね、あの巣立っていてやっとそれが分かることですけれどもですね、先々のことっていうのは案外分からないものですね。もう当然それはですね、当たり前のことだということは分かっていたとしてもですね、後になってやっと名前がつくという状況になりますですね。まあ、そこでそうそう22 の、まあ、あの勤労青年ここに来たらみんな優しくしてくださってですね、あそうそうあのいらないことですね、これもあの北大阪だから都会の人って割に田舎の人多かったですね。あの挙げるともうちょっと言うと本当に都会の人っていうのは本当に田舎の人でしたですね。あの何人かあのいましたけど、環状線内の方もいましたけど、付き合ってみると本当にずぶ大阪の人って田舎で、あのやたらに田舎から出てきた青年がかっこぶってあの都会ぶっていくというバブルの頃の話です。これいらない私の証ですけれどもですね、うんってうなずいておりますけど、そんな感じです。まあそれでですね、まあこれ何を言うかって、なんとかですね、あの自分の親から学んだこととですね、それからあの、社会の要求をこう合わせていく青年時代っていうのは、いわゆるこれがアイデンティティで自己同一性っていうんですかね、これを得るには本当に苦労しますけれども、私ここで随分勉強させてもらったなと今感謝をしています。あの自己同一性の問題はこの後ルターでもお話ししますからですね、まあ、あの帰らんといてね、お腹が減っても帰らんといてくださいねということです。ということでですね、ただこの格闘ということですね、それから匿名で格闘するということは、あの私たちクリスチャンの用語で言えば試練です。試練がないですね、私は思うんです。で、正木しげるっていうのは上手にこれも入っちゃってますね、言いましたですね、イエス様信じたら問題なくなるって言いましたからですね、私も入って田舎で手を挙げて洗礼受けたら問題の起こること起こること、まあそうしながら訓練されてですね、聖書読んで祈って聖書読んで祈って、あっちで叩かれこっちで叩かれしてた頭がこうなっちゃいましたけれどもですね、まあそんな感じですけれども、そうです。まあ、そしてヤコブはこれ格闘しているんですね、そういう形でヤコブは格闘をいたします、その中で自分自身を格闘することです、まあ先ほど申しましたようにこれは青年時代ですけれども、あの何年も社会人をしてきて名前が変わるってありますね。あのそれまでは何か課長さん部長さんだけど、これからはもう一般の社員ですとか、もうお家であのそのおりますって言ったら、今本当にあの徳島の教会でもみんなあのうちの主人がずっといるのとか言ってですね、朝はあの BS つけてあの野球をとか言って、でまた BS 見たらやってますね、サスペンスとか見て、それからあの水戸黄門見ておおってもうずっとテレビで座ってるのとか言われましてですね、あのそういうの女性はいいですね、あの結構あのランチへ行ったりですね、いろいろしてですね、あの会話が上手ですよね。そういうことを、まあでもあの男性の方、あのこれから30年勉強してくださいね。長生きの秘訣はあの、あのあれこれつまらないことでも話をすることですね。あの孫に言われました、この孫に教えられましてですね、孫結構あの社会知ってますですね、あんまりあのね、じいじいな、あの女の人ってこんな人は差別になって、これも入っちゃいますね、女の人というのはですね、あの結論がなくてもええんやっていうんですね。どうですかって聞いてですね、あの話を聞いて結論がなくてもそれでいいっていうんですね。で会社人間のお父さんは結論先へみたいな感じですね、その結論は何だって言ったら会話が止まらないですよね。それをまたこうちょっと勉強するっていうのもやっぱりあの定年後の生活で、ここの目標がもうだから単に言うといらない話をするっていう、そんな感じですけどね、はい。ということで、まあ、人生節目節目で立場とですね、状況が変わってくるという話ですね。という話です。それからですね、健康もこれ、 まあ、徳島で住んですけど、大体あの健康で祈ってくれっていうことですけれども、もう大体あの、そうですね、中年も過ぎるともう治らない病気っていうものが出てまいりますですね。もうお医者が言って一言で言えばこれ老化なんですよね。でもそれをなんとか治そうとですね懸命にしますけれども、それを受け入れるっていうのがなかなか難しいことですね。あのですから、あの人生というものは亡くなって初めてその、まあ、天気がですね、あの変わるということを悟っていくわけですけれども、それに名前をつけるまでに随分こう自分自身で格闘していくということになります。何かについて名前がつれていいんですけれども、そうそう受け入れることはありません。そして神様は時として何者かというですね、七死で仮面をつけて私の方に襲いかかっていきます。あのこれ本当にあの、キリスト教は一神教だと言うけれどもですね、いろんな神様が当時もあって一つの神で、実は私たちの信じる神様はあの命の神でありながら、そうしながらあの死神でもあります。あの、その愚かな金持ちのところにやってきたのは死神としてやってきますね。今日お前はあの、その今日お前は地上の命が終わるのだって、これ死神にあるわけですね。ですから私たちの神様はもう荷を持ってるわけですね。命を与える神であり滅ぼす神であります。本当にこれあのただならない神を私たちは拝んでるわけです。しかしその神に私たちは委ねるというのは結構これは大変なことなんですね。そしてどうぞという形であります。まあ、あとここに十字架という橋渡しが出ますけれども、先へ進みます。ただここで発揮するのはですね、しつこくずる賢く権威を求めるヤコブであります。彼はこのですね、名もないですね、彼を討とうとするその神の御使いと戦って組み伏せます。このあの腰を折られてですね、蝶頭蓋を離してですね、そして組み伏すということはですね、これ柔道でいう寝技が強かったんですね。こうな紙四方固めとかなんとかしたと思うんですけども、あの四の字固めとかしてですね、あのそうそう、私当時いたのは、まあ、あのもう一緒にしてる同僚で正木牧人先生ですね、ここが入りますけどですね、一緒にいたのはあの今あの、コンコーディアの進学、あれは法徳院の進学校で正木牧人先生って言って、であとあの青谷の長老になってる松田さんですね、いまだに松田さんと、そこで四の字固めかけられましたですね。ほんで逃げる時はこう靴下をこう抜けてこうやってしたらですね、悪臭いとか言ってそんなことしてましたけど、随分可愛がられました。そんな形です。はい、というのがですね、何が言ったら、あの正木直道先生は本当に世界的なルーテンの進学者になりましたからですね、あそうか、やっぱり寝技が強かったんだなと、そういうふうに思っております。以上です。ということで、とにかくですね、あの組み伏せました。そして彼は言うのは、私を祝福せよ、そうでなければ話さないと言います。ヤコブはヤコブです。兄の足を掴んで出てきた子が神の足を離そうとはしないわけです。本当に私の性格は変わらないんです。本当に掴みの人は掴みでいいんです。今度はですね、お兄さんを押しのけるんじゃなくて、神様につかみかかるということです。生涯私たちは神と戦うものです。そうしながら、その名もないですね、そのですね、まあ殺し屋だったんでしょう、彼をですね、その殺そうとやってきました。しかしそれにつかみかかりました。そしていいえ、祝福してください、もう晒してくれ、夜明けが来てしまうから、その人は言ったが、ヤコブはいいえ、祝福してください、それするまで話しません、お前の名は何というか、その人は尋ね、ヤコブですと答えると、まあ掴むもの、話さないものと言ったわけです。その人は言った、お前の名はもうヤコブではない、これからはイスラエルと呼ばれる、お前は神と戦って勝ったからだと。神様をですね、皆さん 離さないようにしましょう。いや、神がですね、私たちを選んでくださったというのは新約です。ですから私たちはヤコブよりですね、洗礼を受けたというのはすでにもう神のものとなっているわけです。ヤコブより有利なものです。ヤコブは一生懸命、今度は皆さん、神があなたを離します。さらに面白いことを言っています。どうかあなたの名を教えてくださいと言います。ここ大事です。だってもう神様は名前をつけて言ってるんです。あなたは神と戦うもの。だからそこで私は神だと言ってるんですね。さらにあなたの名前を教えなさいと言っています。名というのはですね、本来ですね、それはそのものなんですね。名前を言うということは支配をすることです。だからかってね、将軍様とか言ったらその人の名前を言わないわけでしょ。日本でも殿様の名前は上様とか言ったりですね、そういう天皇であってもお上とか言ってですね、その名前をですね、自身も朕だとか我だとか言って名前を隠すわけです。ただここで神様はこのヤコブに証しをしています。それはイスラエルだと、お前は神と争って勝ったからだとあります。神を離さない者としてヤコブは祝福されます。そのようにして恐れ多い神の名前を彼は覚えました。昔からその名をの神の名をつけて呼ぶということはその名を支配することです。しかし神様はそのイスラエルということを恥ずかしいものとは思いませんでした。このようにして思えば家族も持てるものも手放した裸のヤコブは満たされました。申し上げますが、私たちはヤコブより優れた岸辺に立っています。神であるイエス様の名前を呼ぶということです。私たちが神を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでくれました。それは私たちがそれぞれ生まれたままのものです。生まれたままのアダムの性格を持っていたとしても、御言葉の洗いによって新しくされました。それが私たちです。イエス様は十字架に至る道、また十字架で私たちのすべての苦しみを格闘してくださったではありませんね。教会の印は十字架です。イエス様が私たちの罪と汚れと罵りのためにすでにその、恥を負ってくださったというのが十字架です。ですからヤコブのように一晩中私たちは、桃のつがいを外さなくてもよいということです。永遠の地はすでにイエス様の御名を呼ぶことによって私たちと共にあります。このようにしながら、私たちの懐かしいお言葉があります。マタイの11章です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で、謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方に安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからであるとあります。そしてまたここでヤコブが健康になったとも書いてありません。腰の骨はずっとどうも障害を持ったままのようです。このあとですね、彼は、そのヨセフに導かれてエジプトに下るわけですけれども、彼は車椅子に乗ってエジプトに入ったそうです。ですから過去に私たちがつまずいて失敗してそこでイエス様に出会ったとしても、またイエス様を信じてそして大きな間違いをしたとしても、それはそのままに私たちは許されているということです。それは私たちの良心において、神の前の良心において許されているということです。ですから私たちの持つ障害とか傷は私たちにとってアイデンティティになるということです。それを通して神様はあなたを新しく生かしてくださるということが、この ヤコブの桃のつがいが外れていることによって分かります。引きずる足が神との戦いに勝利したという証になりました。祝福を受けたという証になりました。私たちも生涯試練において違う試練が与えられるであろうけれども、生涯負わなければない傷跡が神の証になることを忘れてはなりません。お祈りをいたします。父なる神様、私たちを誘惑に合わせず悪より救い出してください。ヤコブのように、またヤコブより優れてイエス様の名によって新しい名が天に記されています。日々あなたの御名を賛美する私たちの教会を祝福しお導きください。救い主イエスキリストの御名によりて祈り願います。アーメン。